面接が怖くなくなるラジオです。このポッドキャストはテレビ電話で模擬面接の面談部位株式会社ロキワークスがお送りしています。弊社のホームページはrokiworks.com で面接対策や模擬面接、添削などのサービスについて詳細を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。今日は口下手だから面接がうまくいかないというのは本当かというテーマでお話をします。口下手だから面接がうまくいかない、まあそんな風に思っている人は多いかもしれませんね。まあ確かに話すことが苦にならない人に比べれば、口下手な人にとって面接は苦痛なものだろうと思います。まあそれに、そしてですね、まあ面接でうまく回答できず評価されなければ、まあそれは口下手のせいと思うのも無理のないことだろうと思います。ただね、話し上手であるということは、まあ評価、そういうことへの評価っていうのはほんの一部分に過ぎないっていうことをね、まずお話ししようと思います。まあ現在の社会では事務系の仕事であれ、技術系の仕事であれね、まあ専門性の高い仕事であれ、一定のコミュニケーションが必要とされます。まあ、したがってコミュニケーションが上手にできるかどうかっていうのは確かに評価の一部にあります。まあ、しかしそれは仕事に必要な範囲でのコミュニケーションであって、過剰にコミュニケーション能力が求められているわけではありません。例えば話すこと自体がね、仕事であるような職種、あるいは顧客、まあ特にエンドユーザーですね、との接触が多い職種であれば、まあ流暢に話せることとか相手との会話が弾むようなコミュニケーションが求められる場合もあるとは思います。しかし多くの職種ではそこまでのものが求められているわけではありません。必要なコミュニケーションというのはどのような仕事をするのかによって左右されるものであって、話し上手であることが常に求められているというわけではないんですね。まあ例えば他部門との連携とか交渉がね、頻繁に生じるようなポジション、社内におけるそういうポジションであれば当然他者とのコミュニケーションが求められますが、それは必ずしも話し上手である必要はありません。例えば他部門のね、相手の立場を理解した上で適正に主張を調整して、適切にね、主張を調整して妥協点を見つけられるような能力の方が重要ですし、流暢に話すっていうことが必要なのではなくて、その中身、連携や交渉の中身が重要になってくるわけなんですね。あるいは、まあ、職場の上司とか同僚などとのコミュニケーションについてもですね、まあ、もちろん話が弾む人というのはね、まあ好かれやすいという面はあるかもしれませんけれども、でも話が弾むような人っていう人材が求められているわけではないんですね。まあ、例えば肝心の仕事のスキルが低かったら、いくら話が弾む人であっても問題外になってしまいます。つまり話し上手であるかどうかというのは、まあ、一部でね、有利になる場合があることは否定できないものの、ほとんどの職種では決定的なアドバンテージになるわけではなくて、評価要素のほんの一部に過ぎないということなんですね。で、まあ、次はですね、まあ、話し上手な人っていうのはどうなのかっていうのをね、逆にちょっと見ていこうと思います。まあ、面接っていうのは会話によって自分をアピールする場ですから、アピールすべき自分を正しく相手に伝える必要があります。アピールすべき自分というのは、例えば知識やスキル、経験、思考や性格の傾向などの面で優れているというふうに主張すべきもの、つまり強みのことですね。で、面接の場では実際に備わっている自分の強みを表現しなければなりません。能力もあり、親切な面接官であればね、それを引き出そうというふうにする、まあそういう質問を考えてくれるでしょうし、まあそれを話しやすい雰囲気を作ってくれるでしょうけれども、まあ、多くの面接官が、まあ、そこまでの能力とかね、親切さを備えているというわけではないんですね。ですから強みをどう表現するのかについてはきちんと考えておく必要があります。で、どう表現するかについて話し上手な人が有利 だと考えがちなんですけれども、私の経験上必ずしもそうも言えないと思っています。話はうまいけれども強みが十分に伝わってこない人というのはたくさんいます。むしろ普段の生活や仕事の中で、まあ、いつもね同僚や上司とか顧客とうまく会話ができていると思っていたり、大学では友達も多くていつも周囲とにぎやかに過ごしてるんだっていう人ほど、意外と伝えるということについて無頓着で、面接で十分なアピールができないというパターンは多いものなんですね。で、話し上手であることによってそつなく回答するであるとか、間を空けずにスラスラと答えるということが、まあ、できるんだけれども、面接官からすると一体あなたは結局どんな人なんですかとか、どこが優れてるんですかっていうふうに思ってしまうような回答というのは、実はね話し上手な人の回答にも多いんですね。で、自分をアピールするという場合、まあ多くの場合は過去の出来事や経験を話すことになります。話し上手な人はこれらの出来事や経験の大まかなイメージをね伝えることは上手なことが多いんですけども、その中にいる自分を表現しきれないことが多いんですね。まあ表現できたとしても、多少表現できたとしても何を考えてたのかみたいなことについては力点が置かれがちで、まあリアリティのあるね自分の像、まあその場面にいるあなたがどんな姿なのかっていうふうなことを面接官が思い描くことができないっていうことが多いんですね。で、まあ、こういう像をね面接官が把握してくれるっていうことのために重要なのはですね、行動を話すことなんですね。で、過去の出来事や経験の中にいる自分がどう動いたのかを具体的に伝えなければ、あなたが何であるのかはわからないということなんです。話し上手な人というのはですね、話が支離滅になることもなく、まあ、上手に話をまとめることができるんですけれども、リアリティのある自分を表現する能力が優れているというふうなことは、まあ、実は稀です。しかし面接ではこの点が非常に重要なんですね。つまり話し上手なのか否かではなくて、伝えるということをしっかり考え、そのための取り組みをしたかどうかが勝敗を分けるということなんです。で、まあ、じゃあね話し下手だというふうに考えている人についてちょっと考えていただきたいなということをお話します。例えば次のような質問にどう答えるかについて見てみましょう。面接官がチームで何かを成し遂げる上で大切なことは何だと思いますかというふうな質問をしてきました。で、求職者応募してるね A さんがですね、チームワークを維持するためにコミュニケーションを密に取ることが大切だと思います。私は部活動でも他の部員と日頃からコミュニケーションを取って良好な関係を築くようにしていました。まあこう回答したとします。で、この回答でねいいというふうに思った人はねちょっと問題だと思ってください。この回答は一応質問には答えています。で、また特に間違ったこととか、まあ、ちょっと特異な偏った考え方を述べてるわけでもないですね。ですからもう絶対的に NG な回答だとは言えないかもしれないですけれども、でもこの回答を聞いた面接官が A さんはどんな人なのかを理解できるでしょうか。もっと言えば A さんはコミュニケーションを大切にする人なのだな、まあ、これは A さんが伝えたいことだと思いますけども、まあ、それを本当に思ってくれるんでしょうかね。なかなかそうは思わないと思います。コミュニケーションを密に取るんだって自分で言ってるだけの話なんですね。で、ちょっとね脱線しますけども、この質問に対しての、まあ、回答のねベストな答え方っていうのが、まあ、コミュニケーションを密に取ることっていうのがね一番いいというふうなことでここに挙げてるわけではなくて、まあ一つのね具体例として、扱いやすいんでそういう答えにしてるだけです。で、特に例えばマネジメントが求められるようなポジションとかであればですね、 もっと組織をどう作るのかとか、人材をどう育成するのかとか、結果をどう出し、チームで結果をどう出すのかっていうふうなマネジメントの視点が重要になる場合っていうのもあります。まあ、なのでそういう、まあ、ただ単に例だというふうに思ってください。で、先ほどの回答ですね、この回答に足りないことは何かですけれども、良好な関係を築くために具体的にどのようなコミュニケーションを取ったのか、これが足りないということなんですね。例えば部活動の他の部員の中にはさまざまなタイプの人がいるでしょうし、すべての人と気が合うとは限りません。意見が衝突するような人もいるでしょうし、熱意のレベルに差があるような場合もあるでしょう。そういう人たちに対して何を話したのか、あるいはどんな働きかけをしたのかとか、相手に影響を与えるどのような行為をしたのかを述べなければ、集団の中での A さんのリアルな行動特性、まあその姿っていうのはね、伝わらないというわけなんですね。じゃあそういったことを話せばいいよっていうふうに、まあアドバイスされてですね、じゃあそれを、じゃあ話しますって言ってきちんと話せる人がどれくらいいるかなんですね。で、実際にはね、自分とは異なる他者との関係をどう結ぶのかとかについて、まあ、大した意識もなしに過ごしている人の方が多いだろうと思います。で、これもね、まあ、ちょっとね、一概な言い方かもしれないけれども、特に日頃から自分を話し下手だというふうに自認している人は、こういった経験をね、思い起こそうとしてもなかなかリアルな経験として思い浮かぶものは少ないかもしれません。つまり多くの場合、問題はうまく話せないということではなくて、話すことがないということなんですね。で、そしてなんで話すことがないのかというと、例えばこの例で言えば、日頃からチームのことを考えていないとか、あるいは周囲の他者のこと、他の部員とかね、そういう他者のことに関心を払っていないということが原因であることが多いんですね。あえて厳しい言い方をすると、話すことがない理由は口下手であるためではなくて、他者に関心がないせいなのかもしれません。この例で言うと。ですから、まあ、全ての人にね、当てはまるというわけではないですよ。口下手な人が本当に口下手で苦しんでるっていうことはあると思いますけれども、ただ口下手なんだとかっていうふうに自認してる人は、うまく話せない理由が、実はそのことを真剣に考えたことがないせいなんではないかということを一度疑ってみるといいんじゃないかなというふうに思います。もしうまく話せないというハードルを否定できないなら、ね、要するに、いや、そうは言ってもうまく話せないんだよっていうふうに言うなら、じゃあ回答を文章に書いてみてください。文章に書くだけなら口下手であるかどうか関係ありません。で、それ文章に書いてみてもですね、中身のある自分の具体的な行動を書けないのであれば、それは考えていない、あるいは行動していないからなんですね。まあ、あるいは何かを経験する際の向き合い方がもう表面的、表層的で、そこで考え行動するということに結びついていないという可能性もあります。多くの人は特別な経験をしているわけではなくて、みんな似たような経験をしている場合も多いんですけれども、でもその経験がその人に与えてくれるものには大きな差があるんですね。何を経験したのかではなくて、どう経験したのかが大切ですし、それが面接の回答にも大きく影響するということなんです。まあそんなこと今言われてもね、っていうふうに思う人もいるでしょう。もちろん過去は変えられませんし、面接に合わせて新たな経験をするということもね、間に合いません。で、そうであれば、あの時どうすればよかったのか、あの時うまくいったのはなぜなんだろうなとか、あの時失敗したのはなぜなんだろうなっていうことについて少し深く考えてみてください。 過去の経験をもう一度吟味するだけでも面接の回答は大きく変わると思います。今にして思えばそうだというふうな回答にしても構いませんし、その当時もそう考えていた体で話す方法がないわけでもありません。まあもちろんね、作り話を回答するっていうのは推奨はできません。ほとんどの場合はボロが出ますからね。単なる作り話にならないように話す方法っていうのもありますけれども、それについてはまた別の機会にお話しようと思います。で、話戻して、口下手でうまく説明できないというふうに考えている人は、まあ自分が口下手だというふうに考えている人であれば、だからこそ中身で勝負しなければいけません。しかしその肝心の中身がないという壁にぶち当たる可能性があります。で、まあそこでね、中身がないんだっていうふうに自分でちょっと気づいてしまうと、まあ、非常に落ち込んでしまうかもしれませんね。しかしもし本当に中身がないということが原因なのであれば、これに気づくだけでもまあ大きな飛躍です。もしね、これに気づかなければ小手先の話し方とかね、そういったことばっかり直そうと思って、それでなんとかそうなれば、ちょっとうまく話せるようになれば切り抜けられるんだみたいに思ってしまって、的外れな対策をすることにもなりかねませんよね。もし実は中身がない、中身が薄いんだっていうことが原因だってことにであればですね、これに気づくことによって大きく、その後のね、回答の仕方が変わってくると思います。その当時もし考えてはいなくて、まあ今考えたことだっていうふうなことであったとしても、その経験からしっかりと何かを得ようとするというだけで、何を話すべきなのかがはっきりしてくると思います。まあもっと安直な方が欲しいというふうに思うかもしれませんけれども、実はこの気づきこそが口下手で面接がうまくいかないという考えている人にとってのファストパス、近道である可能性もあるということなんですね。まあ、少し私のですね、まあ、ちょっと独断も強い話の内容でしたけれども、少しでも参考にしていただける人がいれば幸いだと思います。今日の話はこれで終わりです。今日もお聞きいただきありがとうございました。